在住でフランスアクセサリーのオンラインショップを経営する鶴香織です。完全リモートでの在宅仕事、大好きなドラマの話、2人の男の子ママの顔を持つ私が気づいたことを発信しています。この前朝ライブで福岡にね旅行に行くので、なんかおすすめの場所があったら教えてくださいっていう、ざっくりとしたご質問をいただいたんですよね。私福岡在住ではあるんですけれども、まだ住んで2ヶ月ちょいっていうところと、ほとんど出かけない、主人とランチに行ったのも数回っていう感じでね、夜お出かけしたのも2回ぐらいかな、お友達とっていう感じで、全然わかんないんですよ正直。で、12年住んだ神戸だったらわかるかなっていう感じですよね。大阪もね、前は詳しかったんです。週に1回は必ず行っていたし、それこそ人気の予約困難店とかに貸し切り会とかでね、お友達に誘っていただいて行ってたんですけど、やっぱコロナを機にそういうものが一切私行かなくなって、価値観が変わったというか、価値観がリセットされたというか、元々の価値観が頭を出したというかね、いろんな言い方あるんですけど、行かなくなったんですよね。でやっぱりね、3年ぐらい大阪とかも行かないと、もう日々そのグルメ情報とかって更新されていくので、もう全くわからないくなっちゃいましたね。インスタとかで見てても、こんなお店が今流行ってるんだ、行ったことないなっていう感じ。そうで、福岡もたくさんお店あると思うんですけれども、私が住んでいる今このエリアが結構住宅地、家族が多いようなファミリー向けのところで、なのでそのすごい高級グルメなお店が立ち並ぶというよりかは、庶民的なお店が多いんですよね。で今なんかほとんどもう自炊をしておりまして、週の9割方はもう自炊をしているのでね。で主人もね、こちらに引っ越してきてからすごい食事作ってくれるようになったんですよ。でその理由の一つはもうエアフライヤーを購入したからっていうのはもう間違いなくありますね。エアフライヤーっていうのはノンフライヤーの機器のことで、以前から興味はあったんですけど、美味しいのかなっていうところ、うちはもうかなり揚げ物好きなのでね、主人も子供たちも、買ってもやっぱり揚げた方が美味しいよねってなったらもったいないなっていうのがあったんですけど、なんかやっぱエアフライヤーすごくいいらしいっていうのを、YouTube とかをね見てたりとかしても耳に入ってきてたので、主人に提案してみたんですよ。それがちょうど1ヶ月半前ぐらいかな。もう福岡に引っ越してきてすぐに提案したら、意外や意外、サクッとした揚げたてのフライものが大好きな主人が買ってみようっていうことになって、うちはコソリっていうね、 COSORI かな、コソリ、コソリなのかもしれないんですけどを買ってみました。1万3000円ぐらいだったって楽天で言ってましたね。でこれが本当に秀逸で、チキンカツとか、うちサーモンフライとかめちゃめちゃ作ってたんですけど、もうそういうのが本当に揚げたてとはまた違うんですが、全然脂っこくなくサクサクに出来上がるんですね。でもちろん油は多少使います。ただ揚げてないので本当に吹きかける感じ。コツとしてはね、スプレータイプの油っていうのがAmazonとかで売ってるので、それをこうバーッと吹きかけてまんべんなくしないとカリッとならないんですよね。しっとりしちゃうのでパン粉が、なのでその噴射式のオイルは必要かもしれないです。Amazonでうちの主人は探してましたね。 で、あとはねやっぱりそのパン粉を使った方がうまくいくので、唐揚げとかあとはあの同じフライでもパン粉を使ってても白身魚とかっていうその淡白な味のものはちょっとねあんま美味しくなかった、なんかパサパサしててあんま美味しくなかったんですよ。なのでこう脂身のあるチキンとかサーモンとかはバッチリでしたね。あとあの油を使ってないので酸化しづらいっていうところで、翌日ですねもう一回そのエアフライヤーに入れるとサクサクになるんですね。しかも油物食べるとフライ物食べると胃がもたれまくる私がいくつでも食べられちゃうっていう、もうびっくりな感じで、もうみんな気に入ってますなので、そうでそれをね購入してから結構いい感じかなっていう、のなんですよね。なので主人もすごい精力的にもう土日は完全に作ってくれるし、せせりを使ってね焼き鳥作ってくれたりとかもするんですよ。本当に助かってて、で、まあ、あと一つはこう神戸にいた時はこうあの 縁とゆかりがあるところにお金を落としたいっていうのもあったから、あの行きつけのお店みたいなものがいくつかあったんですよね。まあ、エカイユさんだったりとか、あとは、ギュールルモンテさんだったりとか、あと主人とよく行っていたところ、もうコロナになってから本当に行かなくなっちゃったんでね、まあ、いくつかあって、であのこちらに来る前にあの寄ってきた、あと、ラ・ターブル・ドゥ・ヤマサキさんとか、かな、ビストロ・スミモトさんとか、そうそう、あのお邪魔していたところがあったんですよね。だからまあ外食しようかっていうよりかは、あそこしばらく行ってないから行こうかみたいな感じで行ってたんですけど、今そういったまだご縁がないんですよこちらで。でもまあ作りたいと思っているのでいくつか行ってはいるんですよね。でその時にやっぱりちょっと私がここはないなって思うところいくつかポイントがありまして、まあ同じこと思ってらっしゃる方もいるんじゃないかなと思うんですけれども、味が美味しいっていうのはもう当たり前っていうか、もうそういうこと言っちゃうと上からなんですけど、本当に日本ってどこの町に行っても美味しいご飯出すお店が絶対あるじゃないですか。だから本当にこう皆さん真摯に食事と向き合ってるし、お金をいただくからにはレベルの高いものを出したいっていうプロ意識がすごくあるんだと思うんですね。だから味が美味しいところっていうのはもう置いといて、それはもう当たり前っていうところで、まあ、あとは例えば音楽がすごくうるさすぎて、一緒に行った人との会話が楽しめないとかっていうのは一つあるかなって思うのと、あとはそのシェフの方のなんて言うんだろう、パーソナリティみたいなものが自分たちと合わないっていう場合もありますよね。神戸でちょっとここはないなと思ったお店が、まあ、そのお弟子さんというか従業員の方をね、お客さんの前、私たちの前でこう罵倒するっていう昭和的なお店、そういうのすごく苦手なんですよ。どんなに美味しくても私と主人はちょっと心もとない気分になってしまうので嫌なんですよね。だからそれは行かないです。あとは前もメルマガでお話ししたと思うんですけれども、予約困難店ですね。予約困難店が好きな人っているじゃないですか。もう何年間も待っても行くみたいな。でもさっきも言った通り、私ねそういう予約困難店に行っても値段が高いだけで味の差ってそんなに感じないんですね。なのに値段は高いし全然予約も取れないっていう、なんかプレミアム感というか、メリットを全然感じない予約困難店の。なので予約困難店って書かれてるお店にはまず行かないです。あとはね、なんだろうな、その お店の方がちょっと癖強な方でっていう、その癖の強さみたいなものは私も主人も結構変わってる人好きだし、まあ、料理人の方ってね、あの凡人ではないので、あの変わってる方が多いっていうことも分かってるんでね、そういうことではないんだけれども、あの先日主人とお邪魔したあるご飯屋さんがね、脱サラを50代でされていて、本当に50代半ば過ぎでサラリーマンから脱サラして辞めて自分で飲食店を始めたっていう方だったんですよ。でやっぱ最初はすごい大変だと思うんですよね。従業員も雇えないし利益も、ね、出ないから。だからその日初めて行ったんですけど、まあ、すごいおしゃべりな方だったんでいろいろお話しくださって、もう帰れないからずっとお店に泊まってますっていう話をしてたんですね。で実は足ももうボロボロで本当はもうドクターストップかかってるんですみたいなことをどういうつもりでおっしゃられたのかわからないんですよね。私的にはただ私はね、そういう20代の料理人さんで体力も気力もあって少々無理しようとも体にガタが来ないっていう人がね、そういう一人ブラック企業をしている的な働き方をしてるっていうならともかく、50代で一人ブラック企業的な働き方ってなんかむしろ何かあった時にすごい迷惑がかかっちゃうんじゃないかな周りにって思ったんですよね。例えばお家の人だったりとか、もちろんお客さんにも迷惑かかっちゃうし従業員にも迷惑かかっちゃうかもしれないじゃないですか。だからそれをなんか自慢げに普通に本当に初めて来た私たち夫婦にお話をされたっていう意図が全然わからなくって、うーんって思っちゃったんですよね。でご飯はめちゃめちゃ美味しかったです。すごく美味しくって特別感もあるし、それにしてはお値段も安いし最高だったんですけど、私はねやっぱちょっとそれはないなっていう、仕事がすごく好きっていうことと仕事に忙殺されてる姿を見せるっていうのって全然違くって、やっぱり50代で仕事をするんだったら私絶対睡眠は確保してほしいんですよね。もう睡眠負債とか抱えられない年代じゃないですか。私も10代20代の頃とかって本当に2日間徹夜して3日目にもう死んだように眠ったら4日目はもう完全復活とかあったんですけど、今ってそれってできないんですよね。やっぱ毎日毎日きちんとした睡眠をある程度確保しないといけないなと思っているし、主人にね私が一番口酸っぱくして言うのもそこなんですよね。もうお酒飲むのもいいしタバコ飲むのもいいけれども、睡眠時間はきっちり取ろうと。で、まあ、うちの主人も50代に入ってきてあんまり眠れなくなってきたと。質のいい睡眠というかね、睡眠時間をある程度取れなくなってきてるので、やっぱ体力使うんですよね眠るのって。だからこそ寝る前の深酒はやめるとか、ブルーライトはなるべくシャットアウトして寝るようにするとかね、なんかそういうのって気をつけたいなって、私自身もすごい気をつけてるんですよね。ストレッチして体をほぐしてから寝るとかっていう風にしてるんですけど、そこをなんか軽んじてる男性に多いのかな、なんか軽んじてるかなっていう風に思うから、なんか美味しいご飯出していただくのは結構なんですけど、ちょっと自分の体をまずケアしません50代なんだからっていう風にちょっと思っちゃったんですよね。あとはやっぱりこう水回りが汚い、清潔でないお店、トイレだったりとか洗面所だったりとか、もちろん料理をする水場だったりとか、そういうとこが今オープンキッチンになって見えたりとかするんでね、見えちゃうじゃないですか。でこれもやっぱりね、男の人しかいない飲食店にありがちなんですけど、汚いところが多いんですよね。せっかくアルバイトを雇ってるんだったら、まず出勤してきたら トイレのチェック、水回りのチェック、洗面所がきれいか、髪の毛落ちてないか、汚れてないかとかっていうのを、これマニュアル化した方がいいなって思ってて、で私自身飲食店のアルバイトの経験がすごく長くって、大学は3年間モスバーガーやってたし、その前高校生の時はアルバイト禁止だったんですけれども、マックでしてました。でああいうファーストフードってもう必ずマニュアルにであるんですよ。もう1時間に1回、トイレのチェック、水回りのチェック、洗面所のチェックをするようなマニュアルになってるんですね。そうだから、やっぱ一人ブラック企業で、まあ、アルバイト一人ぐらい入れてるかもしれないけれども、そういうところって往々にして、まあ、止まってるってことはさ、自宅化しちゃってるってことじゃないですか。それもすごい嫌だなと思っていて、お金をいただく場所なんだから、そこはなんかこう綺麗にしておいていただきたいし、あなたのプライベートを感じさせるような場所であってほしくないなっていうのはあるんですよね。2階と3階に住んでるとかっていうのはまた別ですよ。だってそれはもともと住まいとして作ってるから、住まいとして作ってないところに寝泊まりをしてっていうと、やっぱりその人自体の健康も害されるし、なんかお店自体にも漂うんですよね、そういうちょっと大衆感というか家庭感というかね、うるさすぎるのかなっていうふうに思うんですけれどもね。ということで、今のところまだまだおすすめのお店がない状態でございます。まあ1年後ぐらいとかにはすごく気に入ってて、福岡に遊びに来たお友達に絶対ね連れて行きたいっていうところもあるかなっていうふうに思います。でちなみにね、この前も関西から来てくださったお友達を連れて、私も初めてのお店に行ったんですよ。それはね、天神からほど近いお店で、すごく前評判も良かったし、知り合いの方も行ってすごく美味しかったよっていうので行ったんですよ。でご飯は確かに美味しかったんですけど、まあ、土曜日っていうこともあって、お店が混んでたんでね、かなりせかされてたりとか、あともう次お酒どうしますかみたいな、なんか結構ねせかされるような接客だったんですよ。 それもねなんかもうね、この年になるとちょっと気になっちゃう。だから私とそのお友達が喋ってるのに、なんかこう店員のすごい感じのいい子だったんだけれども、割り込んでね飲み物聞いてきたりとかするんですよね。なんだろうあれは、ノルマでもあるのかしらっていう感じ。でも結構ご飯が炊き上がったんで、炊きたてのご飯いかがですか、明太子乗せてとかっていうのも聞いてくるんだけど、まあお腹いっぱいだからいらないっていう感じだしね。なんか結構ね会話を遮られることが多かったし、最後は最後でもう会計いいですかって 2,3 回言われて、まあ、分かってるんですけれどもね、時間制っていうのは。ただなんかやっぱりその今までも結構せかされてたし、最後だけだったらまだしも、最後までずっとせかされてたっていうね、印象があったので、あそこもないかなっていう気がしております。